この14章のところではダビデの王権が確立されることが記されてあります。一節のところを見ると、ツロの王ヒラムはダビデの王宮を建てるためダビデのもとに使者と杉材、石工、木工を送ったとあるわけです。ツロは地中海に面した小さな町であったわけですけれども、貿易で盛んになったところであるわけです。そしてこの王ヒラムはこのツロを治め、そして彼は特に北にあるレバノンの杉や、そしてまた石でもって家を建てるということに優れた才能、賜物を持った人物であったと思われるわけです。そしてヒラムはこのダビデのために王宮を建てるということを約束したわけです。それは主がダビデと共におられる、決してダビデに敵対して自分が栄えるということはないということが分かっていた人だったのではないだろうかと思います。そしてそのことは2節を見ると、ダビデは主が自分をイスラエルの王として固く立ててくださりという言葉があるわけです。全能の神様がダビデを王として固く立ててくださっておられる。そして主の民イスラエルのために自分の王権が高く上げられていることを知ったとあるわけなんです。ただ自分が固く立てられるのではなくて、主の民イスラエルのためだというその目的があるわけです。ですからダビデの目的は自分だけが栄えるのではない、主の民がもう喜び感謝にあふれ、そしてまた神様の栄光が現れるためであるということを、彼はその自分の職分をわきまえていた、分かっていた。それがサウル王とはまた違うところであったわけです。そして3節を見ると、ダビデはこのその後にまたエルサレムで息子娘たちが生まれるということが記されてあるわけなんですけれども、4節のところにナタンという人物が出ていますけれども、このナタンの末が実はマリアである。そしてソロモン、これはソロモン王のことであるわけですけれども、その末裔がヨセフ、ですからこのイエス・キリストの誕生に関わる人物がこのダビデのところから生まれ出てくるということがわかるわけです。しかし8節のところを見ますと、このペリシテ人はダビデが油注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。ペリシテ人は皆ダビデを狙って攻め上ってきた。ペリシテ人はこのイスラエルに敵対する存在であったわけです。イスラエルの敵であった。それはこの前の王でも同じようなことであったんですけれども、ダビデのその違いは一体何だったんだろうか。それはこのペリシテ人が攻めてきた時に十節を見ると、ダビデは神に伺ったという言葉が出ているわけです。神様に相談する、人に相談するのではなくて、まず彼は神様に伺いを立てるということをしているわけです。ですから私たちも大変な問題、困難なことが起こった時にはまず神様に聞くべきであるわけです。祈ることがこの神に伺うってことになるわけなんですけれども、私たちが祈るならば神様は答えてくださる。十節の終わりを見ると、主は彼に言われた、攻めのもれ、私は彼らをあなたの手に渡す。主なる神、全能の神様が彼に言われているわけです。彼らをあなたの手に渡す、はっきりとそのことを約束をされた。そしてダビデはそのことを信じて敵に立ち向かっていき、11節を見るならば、 神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られたと、彼はそのように言ったわけです。彼は神に用いられる人となって敵に勝利していく。それは私たちも同じことであるわけです。まあ言うなれば、私たちは神様の働き手であり、また神様に用いられて初めて役に立つものであるということであるわけです。そしてそれは彼自身の誉れだけのものではない。先にあった2節のように、主の民イスラエルのためにということがあるわけです。もう全体がもう喜びに満たされる、勝利するということのためにダビデは用いられた人であるわけです。そしてまた再びペリシテ人が襲ってくるということが13節に出ているわけなんですけれども、14節見るとダビデが再び神に伺うと出ているわけなんです。ですから彼はもうその都度その都度神様に伺いを立てる。もう自分は勝利したから大丈夫だ。神様に聞かなくても自分がまた戦って勝つことができる。彼はそうは思わなかったわけです。ことがあるたびに神に伺う。すると神様はこの時には14節の2行目を見るならば、彼らに面と向かわず回り込み、バルサム樹の茂みの前から彼らに向かえと、そのように全く別の方法を神様は示されたわけです。彼らと面と向かわない。時には敵に向かっていくということもあるわけですし、また時には決して面と向かわないで神様に委ねていく。15節には不思議なことが記されてあります。それはバルサム樹の茂みの上で行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻めかかれ、神がペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているからだと主なる神様は言われたわけです。バルサム樹の茂みの上というのは、もうそれは空であるわけなんです。空の上で行進の音が聞こえる、不思議なことです。おそらくこの行進というのは天の御使い、軍勢の行進ではないかと考えられるわけです。そして神がペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているからだ。なんと神が打たれる、ダビデが攻める、その前に神様が敵を神の軍勢によって打たれると約束されたわけです。本当にこれは不思議なことですけれども、これはたびたびイスラエルの敵に対する戦いの中で起こってくることであるわけです。これは主の戦いであるということをまた私たちは教えられます。私たちが戦うのではなくて、主がすべてを支配し、また敵を打ち破っていかれる。私たちには主が共におられるということを私たちは忘れてはならないわけです。17節を見ると、主はすべての国々に彼に対する恐れをもたらされた。恐怖心を周りの国々に与える。ツロの王ヒラムはおそらく心にこうしたことを感じる人だったんではないだろうか。決してダビデに抗ってはならない。敵対してはならない。滅ぼされるということを彼は心の中にも感じ、そしてまた主なる神が彼を用いておられるということが分かった王の一人ではないかと思うわけです。そしてまた私たちも主なる神様が共におられる、神が共におられるならば一体誰が敵することができるだろうか。私たちはこのことをまた心に覚え、そしてまたさまざまな困難に打ち勝つものとならせていただきたいと思います。